定例会の概要。ピックアップ。第1回定例会を2月21日から3月16日までの24日間開催し、一般会計及び特別会計の新年度予算、条例の一部を改正する条例制定などの市長提出議案58件を審議しました。平成30年度一般会計予算、シティプロモーション事業、賛成多数で可決。本事業は、町、人、仕事、創生総合戦略に掲げる事業として位置づけ、愛称を活用したプロジェクトを平成29年1月22日から本格的にスタートし、平成30年度も引き続き取り組むにあたり、必要経費として1695万8000円を計上するものです。予算決算委員会での審査、質問、市職員が自ら広報マンとなり、本市の魅力を全国に PR する全国キャラバンを実施するとのことだが、具体的な内容と費用は。答え、実施にあたり、旅費として362万2000円を計上している。乗車人数は2名、期間は約100日を予定している。100日間、同じ2名が乗車するのではなく、2週間程度で交代しながら全国を回り、訪問先でのグッズ、パンフレット等の配布やイベント等への参加を考えている。また、全国キャラバンにかかる全費用は約590万円を見込み、そのうちワンボックス公用車1台のラッピング費用として約60万円を見込んでいる。質問。平成29年度に実施した認知度アンケートの結果は、答え、周南市へ行ったことがあるかという質問に対し、仕事、観光、遊び等で訪問したという回答が前回よりも 0.4% 上昇。場所は知っているが行ったことはないが 0.1% 減少。場所は知らないが聞いたことはあるが 1.7% 上昇。全く知らないが 1.8% 減少した。このアンケートは、東京から福岡にかけての14都道府県を対象とし、人口に換算すると、周南市を知らないという回答 1.8% の減少は83万人に相当する。また、場所は知らないが聞いたことはあるという回答 1.7% の上昇は78万人に相当し、合わせて約160万人の認知度が上昇したと考えており、わずか1年の取り組みとしては良い数字が得られたと考える。修正案を提出。予算決算委員会でシティプロモーション事業費1695万8000円を全額削除及び原動機付き自転車における周ニャン市のロゴ等を用いたご当地ナンバー作成に必要な経費20万8000円を削除し、予備費に組み替えることを提案。理由、歴史的、伝統的文化の裏付けも根拠もなく、合併前の旧西二町から周南市の命名に多くの方が取り組んできた経緯を考えると、同意はできない。歴史、文化、伝統といったものは周南市にも数多くある。市民と議会が一体となってシティプロモーションに取り組んでもらいたい。修正案に対する質疑。質問。3カ年事業である本事業を含む平成29年度予算は議決され執行されている。平成30年度から2年目に入るが必要ないということか。答え。議決した予算を行政が執行したという事実は認識しているが、平成30年度の予算を合わせると、約4700万円もの予算を使うことになるため、集結し、新たなる情勢を図ってほしいという思いである。質問。1年間でサポーターズは1万4000人、パートナーズは240社を超えているが、予算を削除した場合のサポーターズ、およびパートナーズへの対応は。答え、行政が行うことに対して 疑義があるもので、民間で進めるべきものと考える。昨年も教育的な問題点などが議論となったが、考え直してもらいたいと考え、修正案を提出した。予算決算委員会での審査結果、修正案は賛成少数により否決し、原案を賛成多数で可決。本会議でも予算決算委員会と同様の内容で修正案が提出され、議員が立場を表明し、討論を行いました。本会議での討論、修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成、人口減少対策として移住・定住促進を進めるためのツールである本事業は、一過性のものであってはならない。まずは、この1年間の実績をもとに、ターゲット以外の方に周知し、理解を高めることを優先すべき。緊急財政対策を掲げ、取り組む矢先に、全国キャラバンのために職員が100日間抜けることは、余剰人員を抱えていると取られても仕方がない。市の事業すべてがシティプロモーションであるべき。よそでアンケートを行うよりも、まずは市民を対象に賛否のアンケートを行うべき。ふるさと納税の費用対効果も現れておらず、また、公用車による全国キャラバンでの交通事故などの危険性などを考慮し、計画を再構築すべき。修正案に反対、原案に賛成。一年ごとの成果をしっかり検証し、次のステップへ前進することを期待する。喫緊の課題でもある、若者及び女性の人口流出対策や、UJI ターン促進事業などに取り組む上でも、本事業が果たす役割は重要。周南市への誇りと愛着がより強まるのであれば、本事業は必要。昨年3月定例会で出された修正案は、僅差で否決され、3カ年計画の本事業に団体意思としてお墨付きを与えた。よほどの瑕疵がない限り、途中で事業費を凍結することは理不尽である。本会議での議決結果、修正案は賛成少数により否決し、原案を賛成多数で可決。事業契約の締結、仮称、西部地区学校給食センター整備運営事業、賛成多数で可決。老朽化の著しい徳山西及び新南洋学校給食センターを、仮称、西部地区学校給食センターとして新設統合し、その整備運営を PFI 事業として実施する事業契約について、総合評価落札方式による条件付き一般競争入札を行った結果、ハーベストグループを事業者とすることに決定したため、同グループが設立した PFI 周南市スクールランチ株式会社と契約を締結するものです。教育福祉委員会での審査。質問。市の直営とする場合との金額の差は？答え。2年間の設計・建設と15年間の維持管理運営の17年間分を現在価値に換算すると、2億9475万7000円の財政的なメリットが見込まれ、6.3% の財源抑制が図れる。質問、今後の地元貢献に対する考え方は？答え、地元食材を積極的に使用し、地産地消によるより良い給食を提供したい。また、落札グループを構成する7社中4社が地元企業で、調理員や配送員なども積極的に地元雇用される見込みである。さらに、地元企業34社から関心表明書を取り付けるなど、今後幅広く地元貢献されるものと考える。質問、落札者の提案の利点である完全分離等の施設配置とは？答え、調理員専用通路を一部地下通路とすることで、外来者と接触することなく調理室に入ることができる構造になっている。その結果、 多目的室が調理室側にせり出し、より近い位置から調理室を一望できる研修ルームが実現できた。委員会での討論。反対討論。PFI 事業は国の成長戦略の一つであり、設計、建設、管理運営を利益第一の企業に委ねるもので、市が直営で行うべき。賛成討論。初の PFI 方式導入で、当初から指摘されていた地元貢献について評価しなければならない。本市初の PFI 事業だが、民間のノウハウとバリューフォーマネーによる財政的メリットをしっかり発揮していることを確認した。委員会審査結果、賛成多数で可決。本会議での討論。本会議でも委員会と同様の討論がありました。国民健康保険条例の一部を改正する条例制定。賛成多数で可決。国民健康保険制度の都道府県単位化及び国民健康保険料の付加限度額の引き上げ等に伴い、所要の改正を行うものです。環境建設委員会での審査。質問。付加限度額の引き上げによる影響額は1500万円の見込みとのことである。現在、基金の保有額が大きい中、そのまま保有することになるのか、それとも何か活用を考えているか。答え。平成30年度の保険料は、実際に付加をしなければ引き上げによる部分が増収となるかはわからない。結果的に増収となれば、その分を県への事業費納付金に繰り越すことも考えられるが、繰り越した場合の活用は現段階では想定していない。質問。所得割の付加限度額を据え置いた場合、国からのペナルティがあるのか、またどういった影響があるのか。答え。据え置いたことにより、国からの補助金等の減額といったペナルティはないが、補助金等は引き上げ前提で算定されるため、引き上げなかった場合の差額分ほど収入が減り、結果的に財源不足につながる可能性もある。また、県への事業費納付金も同様の算定がなされると考えられ、据え置いた場合に納付金に充てる保険料が不足する等の影響が考えられる。委員会審査結果。全会一致で可決。本会議での討論。反対討論。国保加入者の負担感は耐え難い水準にあると考える。これ以上の負担を強いるべきではない。